So that is very important how we get our knowledge, because depending on that, we'll come to different conclusions.
で、その、そのことについて、言及するというのは非常に重要です。なんでかっていうと、どのように知識を収容するのかによって、その結果が変わってくるからです。
If we take only our sense perceptions as the means of knowledge, then the goal that we define as the goal of life can only be something very material.
で、もし私たちが、ただ単に、五感を通じて得られる情報だけを知識とするならば、そこから得られる結果っていうのは非常に、限界があるものです、全く物質的な次元のものになってしまうわけです
So we heard of Charvaka. Charvaka was one, well, they call him a sage, but he was actually a demon.
まあ、チャルバカムニと言われてるわけですけど、例えばチャルバカムニは聖者と、聖者とは名はついてるわけですけど、実際彼は非常に、悪魔的な人で、ディーモンであった。
So in his philosophy, the only method of proof is your senses.
で、彼の方法っていうメソッドっていうのは、もう本当に五感、感覚的な知覚。が及ぶ範囲でしかありません。
So the goal in life is to enjoy the material body. That's his goal.
ですから、人生の目的っていうのは、ただ単に五感を楽しむだけということになります。
He established the whole philosophy school based on this.
で、それを基盤に、その哲学を基盤に彼は本を書いたわけです。
Others may have what a sense perception plus anuman, you know, the inference.
で、その他にはまたそういう感覚的なその知覚に加えて、論理、推測というものが加わっているというそういう、方法もあります。
Well, most Western philosophies accept only these two things.
でまあ、ほとんどの西洋哲学っていうのはこの2つの領域になります。
So we saw also that the different groups proposed other types of pramanas like cheshta, you know, gestures and upaman analogy or comparison like this, but they can all be grouped basically under sense perception and anuman or inference.
でまた他の人たちがまあまあ新しいまあ独自の、まあ、そういう知識体系っていうのを気づくわけですけど、でもそれらは結局はその何ですか、比較対象学であったりとか、または、まあ、他のものがあるわけですけど、それら結局はその五感を通じて、不完全な五感を通じて得られる情報に基づいて、いるわけです。
So, Gautama, who established the Nyaya philosophy or the philosophy of logic, he proposes that through logic we can discern the absolute truth, the highest goal.
で、また、Gautama という人がいましたけど、彼はもう論理学によってのみ、より高い人生の目的に達することができると相当いています。
He also accepts Sabda, our scripture.
で、彼はまた、経典を、ベーダの経典を受け入れています。
But he put an emphasis upon logic, and therefore he established a whole logical process. This is the thing we see here, the five parts of a inference and a conclusion.
でも彼はでもその論理ということだけに非常に固執しているために、まあ、ここで述べられている5つの論法に集約されるわけです。
So not only established logic, he also examined false logic and all sorts of false assumptions or false logical processes, and he has a whole list of the different types of logical fallacies that you can make.
でもそのただ彼の打ち立てた論理学っていうのは結局はその、まあ、非常に欠点だらけの 論理学で、あったわけです。
However, ultimately, the logical processes depend upon sense perception.
しかしながら、それらのどんな論理学であったとしても、結局は感覚の知覚に基づいているわけです。
And the sense perceptions have the four faults, so therefore, we can't know if it's perfect knowledge or not. There's always some possibility of faults there.
で、その五感の知覚っていうのはもうすでに知ってる通り、四つの欠点があるわけですから、それから、それらのものを通じて正しい知識を収容することは不可能です。
So in Western science and in Western philosophy, they leave it at that. We've got sense perception and we have logical process. We may make some fault, but eventually we can correct that fault in the future, probably, you know, if we find out, get more knowledge, etc. So that is the extent of their knowledge, these two processes, with possibility of mistake.
ですから、その西洋哲学または西洋の理論科学っていうのは結局はこの2つに基づいているわけです。で、そういう欠点がありながらも、そういう理論を積み重ねていくことで、欠点を持ちながらもそれを続けていくという、そういうものです。
So we see that science from 200 years ago is different from 100 years ago and is different from what it is at the moment. It keeps changing. It's not perfect.
で、そのような哲学っていうのは、理論っていうのは200年前で、提唱されていた哲学と、また100年前の哲学とではまた違うわけで、そしてまたその現代の今の今日の哲学とはではまた変わってきているわけで、そうやっていつもコロコロ変わっているわけです。
And we can assume that in the future also it's going to be the same 100 years from now, science will be completely different from what it is today.
で、そこから私たちは将来を推測できるわけです。そんだけいつも変わっている理論であるわけですから、今日の今日で、当たり前とされている理論が100年後には全く全然役に立たない、全く別の理論が通っていく、まかり通るという、そういう時代になるわけです。
So we should never think that modern science is perfect.
ですから私たちは現代科学が完全であると決して考えてはなりません。
And those who are real scientists also understand this. They know it's not perfect.
で、また、当の科学者たちも、完全ではないということをよくよく承知して、した上でやってるわけです。
And they know there are basic problems in science that they have not solved yet. And if they solve those, things will change again. But they can't do anything. They're stuck.
で、彼らは知ってるわけです。もう根本的なその問題があると、矛盾があるっていうことを知った上でやっているわけです。それが解決できないっていうことも知っているわけです。で、そういうところに彼らはハマってしまっているわけです。そこから出れない状態です。
So, this scientific knowledge is concerning matter.
で、その科学的な科学的な検証っていうのは物質というものが対象になっています。
And at the present moment we have a certain definition of what matter is.
で、今日における物質とは何ぞやという、そういう定義が今日ではこうであるというものが打ち立てられているわけです。
If we look at the Vedic conception of matter, it's quite different.
でもそれらの概念とベーダの概念、科学的な概念と比べてみると非常に、異なっています。
Even the gross elements, earth, water, air, fire, and ether are quite, they're invisible. We can't even access those material elements. What to speak of sense objects, senses and mind and intelligence and ego, which are also material things. They're substance, material substance. We can't even...
でその、まあ、研究の対象である土、地水火風、エーテルなどがあるわけですけど、そういった五要素ですら目には見えない非常に微妙な捉えがたいものであるわけです、あるわけです、ね、ですからその上でさらにもっと微細な要素、心とか知性とか知性とかエゴとかそういったものはさらに捉えることが非常に難しい、そういう物質要素であるわけです。
So, in other words, modern science has covered a little bit of very gross matter, nothingof the subtle matter at all, and of course nothing about spirit, Atma or Supreme Lord.
で、まあ、現代の科学ではほんの一部の物質要素の、まあ、概念について、ほんの少し、知っているだけで、さらに微細な物質要素についてはまだ全然わからないと。で、さらにそれらを超えたスピリチュアルな領域っていうのは、まあ、言うまでもないわけです。
So, we have another type of knowledge called sabda.
そして私たちにはまた別の種類の、まあ、知識体系というのがあります。それをシャブダと言います。
Though it gives knowledge about matter and the material world, the real goal of sabda is to define the goalfor the human being, which is beyond matter.
で、シャブダから、まあ、得られる知識というのは、今語ってきたそういった物質的な要素だけではなくて、それをさらに超えたスピリチュアルな領域の、まあ、魂の領域に関する知識であるわけです。
And it is impossible to get that knowledge through human senses, which only can touch matter and only a little bit of matter.
ですから、まあ、人間が持っている非常に限られた知識でそれを捉えることは不可能です。
So, the Supreme Lord is achintya, inconceivable.
思考主はアチンチャと呼ばれています。捉えがたい、計り知れないという意味です。
So that means that it's not subject to material logic.
で、それは何を意味しているのかって言ったら、物質的な理論というのは役に立たないということです。
In fact, the Supreme Lord may contradict our logical processes and common sense in the material world.
まあこの世におけるいわゆる常識とか理論というのは全く思考主には当てはまりません。
So shabda means sound, but sound there could be the sound or these types of things are also sound. But when we talk about shabda, it's not that sound.
で、シャブダっていうのは音と訳されるわけですけど、でも私たちがよく知っているこのマイクの音とか、なんか物を机を叩く音とか、そういう音とは全く別の違った種類の音です。
So in the Srimad Bhagavatam defines the elements like ether and its quality as sound. It defines sound as that which conveys meaning.
でシリマド・バガワタムでは音というのはエーテルその空間を通じて捉えることができるものであると。でそしてその音っていうのは何でしたか、すみません、
What conveys meaning?
その音がこうにその何が要約されているのか、ということ、それがベーダでいう、音という意味です。
So that means words and combinations of words that make statements.
で、それらの音の組み合わせによってその言語、言葉というのができて、そしてその言葉によって意味というものを伝達するわけです。
But of course, most words are just material sounds.
でも、まあ、もちろんそのほとんどの言葉っていうのは物質的な音であるわけです。
So shabda, when we talk about shabda as our authority, it doesn't just mean ordinary words. That actually means perfect words that are non-different from the Supreme Lord.
で、でもシャブダというそのまあ権威からに基づいたシャブダというのはそういう物質的な音ではなくて。完璧な音であって、その音は思考主と何ら変わりのない音であるわけです。
In other words, spiritual sound.
で、言い換えればスピリチュアルな音であるわけです。
And I'm just thinking about spiritual sound as spiritual words are non-different from the objects.
で、スピリチュアルワールドにおいて、スピリチュアルな音とそのスピリチュアルな音が指し示すその対象とは違い、別のものではありません。
So the sound Krishna and Krishna are the same.
Krishna の音とクリシュナは同じです。
So that sabda somehow by the mercy of the Supreme Lord manifests within the material world.
で、そのシャブダが、思考主の慈悲によってこの物質世界に、表現されます。
So actually the whole process of how it evolves from theSpiritual sound, and then we hear it at a certain stage. So there's actually four stages. I haven't got it here. I'll show it somewhere else. four stages of sound.
で、その思考主をこの物質次元、物質世界にこう音として表すに至る四つの音の四つの次元があります。
So the actual spiritual sound is called para.
で、実際のスピリチュアルな音のことをパラと言います。
When it takes on some slight mental, mental influences, it's called madhyama.
で、そのスピリチュアルな音がほんの少しメンタルな思考のレベルに現れた状態をマッディアマと言います。
And when it reaches a more developed level of thought and intellect, then it's called pasanti.
で、もっとこう知的なレベルに現れてきた状態をパシャンティと言います。
And when we actually hear it as sound, it's called vaikari, verbal.
で、そして最終的に私たちの耳に、で、捉えることができるレベルの音のことをバイカリカと言います。
So it is said that they go through the chakras also, from the Muladhara chakra to the Manipuraka chakra, Anahata chakra, and then Vishuddha chakra. This is the voice that comes out the voice. So goes through the chakras and from the subtle state to the gross state where we can actually hear it.
で、その音っていうのはムラダラチャクラを通じて、より微細なレベルからマニプラチャクラ、そして、ビシュッダチャクラに上ってきて、そして口からバイカリカ、耳に、聞こえる音として出て、その音が表されるわけです。
So we can think of it as having levels. Sound has different levels. The spiritual level, and then gradually it gets a little more contaminated with material things until it comes out as words.
で、そのスピリチュアルな純粋なレベルの音が、まあ、どのようにして物質的な次元という、そういう、まあ、物質的な汚れというものにこう影響される段階に現れてくるのかということです。
So when we hear scriptural words, they have all these dimensions too, but we actually have to get back to that para sound, and then absolute, then we see Krishna.
で、私たちがその経典という、まあ、最終的なその、まあ、音 というレベルから逆に回帰していかなければならないわけです。その物質次元で捉えられるそのシャブダの音を、経典の音を最終的な純粋なスピリチュアルなレベル、パラのレベルにまで遡って聞かなければ、その次元で聞かなければならないわけです。その時に、まあ、思考集と同じであるということが分かるわけです
。 So Prabhupada said the perfection of chanting is when you say Krishna and it is not different from Krishna. The word and Krishna are not different. Well, in other words, you realize Krishna when you say Krishna's name.
で、プラパダは言っています。チャンティングのその完成っていうのは、チャンティングとそのクリシナの名前とクリシナが同じであるっていう、その段階に至ることであると、それを悟ることであると。
So we can think of it as like the external sound, it becomes internal in terms of spiritual sound, or from the ear to the mind to the atma.
ですから私たちはその、まあ、物質的な次元のその音からより、知的レベル、メンタルなレベル、 そして、そうやって、より内的な音に入って、内的な世界に、入っていって、スピリチュアルな音として捉える必要があります。
So it's a little bit of a circular process. The appearance is through from spiritual world to Atma, mind, intellect, voice coming out, and then when we hear it we go backwards. We try to go back to the spiritual world. It's so circular.
それはなんかこう循環しているような感じです。スピリチュアルな次元の、まあ、この耳では捉えられないような次元から現れてきた純粋なスピリチュアルな音がこうアートマーを通じてマインド、そして知的レベル、そしてその声というレベルに降りてきて、その次元で聞いた、その口から聞いた音を耳で聞いて、その今の言ったプロセスを逆に回帰していくわけです。耳で聞いた音を知的レベル、マインドレベル、そしてごめんなさい、マインドレベル、知的レベル、そしてアートマンのレベル、そしてスピリチュアルワールドにこう帰っていくという、そういう循環の音の循環です。
OK, so we have perfect scriptures which give perfect knowledge, none different from the Lord. However, the problem is we have to get the correct conclusion of the scriptures out of that. Sometimes we get the wrong meanings out of it also, so we have to be careful to get the correct conclusions. Then it is real sabda.
ですから私たちはその名前と思考集が同じであるということを悟るそういう次元に至らなければならないわけですけど、それには正しい結論というものをに至らなければならないわけです。そういうことを理解しておく必要があるわけです。
So what qualifies as scripture? The scripture itself gives the list
で、経典の何ですか、持っている資質とは何でしょうか。
So in the Brihadaranyaka Upanishad it says that the Vedas, the histories, the Itihasa, Mahabharata and Ramayana, Puranas, Upanishads, other verses and sutras and commentaries, these are the scriptures.
で、その、まあ、権威的に資格を持つ経典というのはそういうリストがあるわけです。まず何でしたか、最初
フォーベーダ、
フォーベーダとウパニシャド、
Histories、
歴史書、プラーナ、
プラーナ、
スートラ、
And commentaries.
のその、まあ、解説書。
So, we cannot add new things to this and say, well, this is also a scripture. Sometimes people make up new scriptures. They call them scriptures in India, but we can't include those.
まあ、そうやって、まあまあ、あのそういう正当的な、まあ、認められる権威として認められる経典というのはもう決まっているわけです。でそういう新しい経典を作り出すことはできません。時には、まあ、新しい経典を誰かが書いてそれを経典と、まあ、呼ぶわけですけど、ここではそれは経典としては認められません。
This also does not include Christian scriptures, Muslim scriptures, Buddhist scriptures, or Jain scriptures. What is
that? 今聞こえますか？聞こえますか？そして、キリスト教の経典、ジャイナ教の経典、イスラム教の経典、イスラム教の経典、仏教の経典は経典としては認められません。
So we have a limited number of scriptures, so we don'tAdd extra things to that.
でそのベンナの経典はもうこれが経典であるという、もうそのもう数がもう決められているわけです。でそれを変えることはできません。
So the Vedas are called Shruti, and they're given a special status.
でベーダはシュルティと呼ばれます。
So Shruti means what was things which are heard only, they're not composed.
でシュルティというのは聞かれたものという意味です。でそれは何かこう書かれたものではないということです。
So when a universe is created, the Vedas appear. But in a previous universe, the same Vedas appear. In previous universe, in previous universe, it's always the same Vedas.
で宇宙創造とともにそのベーダーが現れるわけですけど、その以前の宇宙創造の時に現れたベーダーと、その前にその以前の宇宙創造の時に現れたベーダーと、いつもそのベーダーは同じであるわけです。
And the sound is also, all the words are also exactly the same.
でまた音、言葉もそのまま同じです。
And the speciality of the Vedas is they have swara, that is pitch, high, low, middle pitches.
で、ベーダの、まあ、その特異性というのは、その音階があるということです。
So Veda Vyas is divided Veda into four parts, Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, and Atharva Veda.
でビアサはベーダビアサはベーダを4つに分けました。リグベーダ、ヤジュル、サーマ、アタルバです。
So he gave each of these Vedas to one of his disciples to study, learn and pass on in the parampara system.
でビアサデーバはそれぞれを弟子に託してそれぞれのベーダを学んで、それを指定継承を通じて世に残していくように、そう伝えました。
The Rig Veda is used for recitation.
で、リグベーダというのはリサイテーション、朗唱です。
The mantras of Yajur Veda are used for sacrifices.
で、ヤジュルベーダはその儀式、サクリファイスに使われるマントラです。
サマベーダ is used for singing.
で、サマベーダはその歌です。
アタルバベーダ is used for daily functions.
で、アタルバベーダっていうのは、まあ、日常的な、まあ、現世的なことに、の、まあ、儀式、や行事であるわけです。
Each Veda has four parts.
でそれぞれのベーダーには4つのパートからなります。
There's Brahmanas, Aranyakas, Upanishads and Samhita
という4つです、
So the Samhita portion is that we usually think of this as the Veda because this is where all the Purusha Shukta and all the prayers are.
で、サムヒタの中にはプルシャスクタとかいろんなそういうスクタがあるわけですけど、まあ、私たちが、まあ、しばし使うスクタのものがあるわけです。
ブラマナズ and アラニャカズ are used for sacrifices.
でブラマナズとアラニャカズというのは サクリファイス、その儀式に、火の儀式に使われます。
So this is called Purva Mimamsa.
で、それをプルバミマンサと言います。
Or Karma Kanda.
またはカルマカンダと言います。
So as it deals with sacrifices and the goal is Svargaloka.
で、そうやってサクリファイスを行うと。で、そうやってサクリファイスを行う目的は、スワルガ、天国に登るためのものです。
So based on these things, Jaimini has made this Purva Mimamsa philosophy, one of the sub darshan, six darshanas.
で、そのプルバミマンサ哲学というのを、ジャイミニが説きました。それはインドの、まあ、六派哲学のうちの一派です。
Now the Upanishads are called Uttara Mimamsa.
で、ウパニシャドはウッタラミマンサと言います。
This is also called the Gyan Kanda.
で、それはまたギャナカンダとも呼ばれます。ギャナの部門です。
So the Upanishads rejectKarma, Kanda, as being inferior, and say that we have to strive for liberation.
で、で、ギャナカンダというのは、カルマカンダを否定しています。というのは、人生はカルマではなくて、解放を目的とするべきであると。で、そのより高い優位性を説いています。
Out of this comes Vedanta, which is one of the Saddarshanas.
で、それがその、まあ、ベダンタと呼ばれるサッダダルシャナ、まあ、六波哲学のうちのまた別の一つです。
And Veda Vyasa, we can say, is the founder of Vedanta because he wrote the Vedanta Sutras.
で、ベダヴィアサがそのベダの、まあ、創始者と呼ばれるわけです。なんでかっていうと、ベダンタスートラを書いたからです。
And then we have the Samhita portion, which are the prayers, etc. This is called Upasana Kanda.
で、で、サムヒタがありますので、サムヒタというのはその歌で施設であるわけで、それはそのなんでしたっけ、サムヒタは
for worship、
まあ、崇拝、スプリムロード worship。
Yeah,
デバタ、まあ、思考主やデバタを崇拝するために、使います。
So each Veda will have Brahmanas, Aranyakas, Upanishads and Samhita.
でそのようにしてそれぞれのベーダーにはブラマナとアラニアカスとパリシャードとサンヒタというのがあります。
So these are for instance the different Upanishads with belonging to the different Vedas、
で、それぞれの4つのベーダーのそれぞれに、まあ、4つの部門があるということです。
So a person is born in a certain family, usually he studies one of these, he's supposed to study one of these Vedas.
で、その、それぞれのその、まあ、継承の、まあ、家系に生まれた人はその自分の家系の継承のベーダーを学びます。
So someone who is studying Rig Veda will have to know the Brahmanas, Aranyakas, the Samhita and these Upanishads, Aitreya and Kaushitaki Upanishad. These are Rig studying Rig Veda.
で、リグベーダーの、まあ、家系に生まれたものはそのアイタレイヤーと
Kaushitaki
コウシタキというそのウパニシャドを学びます。
So similarly, Yajurveda, we have the Taittiriya Upanishad, Katha Upanishad, Svetasura Upanishad, Brihadaranyaka Upanishad, and Isa Upanishad.
で、Yajurveda では、
Taittiriya,
Black and White.
There's two parts of the Yajurveda.
Like a black magic, white magic?
No. Just Krishna Yajurveda and Supta Yajurveda. two recensions, two basic divisions.
で、そのヤジュルヴェーダには二つ、まあ、黒と白があって、黒い方はタイトレイヤーウパニシャッドとカタウパニシャッドとシベータラシバタラウパニシャッド。白い方がブリハッダブリハダーランニャカウパニシャッドとイシャウパニシャッド。
Samaveda has the Chandogya Upanishad and Keno Upanishad.
で、サマベータではチャンドーキャ・ウパニシャッドとケーナ・ウパニシャッド。
And Atharva Veda has the Mundaka Mandukya Prashna Upanishad.
で、Atharva Veda ではムンダカ・マンドゥキャ・プラ・プラス・
プラシナ・
プラシナ・ウパニシャッド。で、ゴパルタパニ・ウパニシャッドがあります。
So I've mentioned these ones because these are the Upanishads that Shankaracharya has chosen to quote from. giving his philosophy. These are the main ones, main Upanishads.
This one?
All of these. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Well, he has, I think, yeah, most of them. 10 he takes as major. He doesn't take Gopaltapani or Kaushitaki or Svetasvara Upanishad, but the other ones he takes as 10 major Upanishads. Mm. And he takes his pramana from that.
シャンカラチャリアはこのうちの10のウパニシャッドを使って、自分のその哲学を打ち立てたわけです。
So, besides the Vedas, then we have the Itihasa, so we have the Ramayana, Valmiki, and Mahabharata Vyasa, and then the Mahabharata Bhagavad Gita.
で、そのベーダのその、まあ、伏線にイティハサというのがあります。それはラーマヤナとマハバラタです。
And then we have the Puranas of Veda Vyas. There are 18 Puranas, six for Sattva-gun people, six for Raja-gun people, and six for Tama-gun people.
で、プラナ、そしてまたプラナがあります。プラナにはサットバ、にそれぞれサットバの人たちに与えられた6つのプラーナ、ラジャスティックな人たちに与えられた6つのプラーナ、そしてタマスな人たちにのための6つのプラーナがあります。
Okay. So, because Upanishads are difficult to understand, Vedavyas wrote the Brahma Sutras to give the actual meaning and conclusion of the Upanishads, which are the essence of the Vedas.
で、ベーダ・ヴィアサは、解説するためにブラフマスートラを書きました。
Okay. Upanishads are important in the Brahma Sutras. It said we cannot know the Lord except through the Upanishads.
We cannot
know the Lord except through the Upanishads.
で、ベーダ・ヴィアサ先生。
In the Brahma Sutras. Third Sutra, Shatra Yomipat.
で、そのブラハマ・スートラの3番目の説でヴィアサデーバは言っています。その経典を通じて、ウパニシャッドを通じて出なければ思考史を理解することはできないと言っ
ています。Okay, so we have scriptures, many scriptures. There's also strength. Some scriptures are stronger than others as proof.
で、経典にもその、まあその、なんですか、力関係というかその力のまあ強さが違います。
So the Vedas are Sruti, and Itihasa, Purana, Smriti Shastra, these are called Smriti. Other ones are called Smriti.
で、ベーダはシュルティで、イティハサやプラナ、他のものはスムリティと呼ばれます。
So it is said that Shruti, if there's a contradiction between a statement Shruti and Smriti, then we have to take Shruti as stronger.
で、例えばシュルティとスムリティの見解に矛盾があった場合は、シュルティの方を受け入れます。シューティーの方がより強い、そういう強いからです。
Shankaracharya uses this to say that what is said in Upanishads is stronger than what is said in Bhagavad Gita.
で、Shankaracharya は、Bhagavad Gita よりウパニシャッドの方が強い。
Yeah, because Shruti is stronger than Smriti.
と、そう言いました。
So if the Bhagavad Gita or the Puranas or Bhagavatam say something which is contrary to what Upanishads say, we have to accept Upanishads and we interpret everything in the Smriti. We can interpret that.
でそのバゴディーターや他のそのプラナで、もし矛盾があった場合はそれはウパニシャッドに基づいて解釈するべきであるとそう言っています。
So therefore we can argue well, Krishna says in Bhagavad Gita surrender unto me. That's the ultimate conclusion. They'll say no, Shruti is stronger. Shruti says there is no Krishna, only Brahman. Only Brahman exists. And Brahman has no qualities, no form, no activities. That is what Shruti says, that's what Upanishad says, so that's stronger. So therefore when Krishna says this is a relative statement only. That's his argument.
で例えばバガヴァッド・ギーターでクリシュナはサルバダルマ・パリチャドと私に身を委ねなさいと私に服従しなさいと言っていますけどそういでもそれはそうではないと言いますというのはスモリティよりシュルティの方が強いわけですからシュルティ・ルパニシャッドではそんなクリシュナのそのに服従するなんてことは言って、いないわけです。全てはブラフマンというのが真実であるとそう説いているわけですからそれを言葉通り解釈することはできないとそうシャンカラは主張をしたわけです。
OKAlso in the statements, there's the strength of the statement is literal is first. Literal meaning is the strongest. Mm. Interpretation is next, and other types of interpretation based on philosophy, syntax, grammatical things, etymology of words is weaker and weaker and weaker. So the strongest one is first alternative is take the literal meaning.
で、そのまた経典の何ですか、力の力関係に関してはもう一つですねそのあるのはまず言葉通りに受け取るっていうのが一番強いとでその次にその、まあ、ラクシャナその言葉のを解釈するというふうにどんどんどんどん、まあ、解釈とか、まあ、日的な意味とかさまざまなその文法上のものとかそういうふうに、まあ、分解していってそのまあ行くっていう、そういう、どんどん弱くなっていくわけです。
Now, in Kali Yuga, unfortunately, no one can understand the Vedas, and it's difficult to get the complete Vedas.
で、まあ、カリユガにおいてはですね、フンにもベーダを理解することは、完全にベーダを理解することは不可能とされています。
And the sages who explain it all have different meanings to it.
で、聖者たちがそれぞれ違った意味を打ち出しているわけです。
So, Vedas wrote the Brahma Sutras to explain the Upanishads, but the Brahma Sutras are also difficult to understand, and the sages also give different meanings to this.
で、ビアサデーバは、ベーダを、ベーダを難しいベーダを解説するために、ウパニシャッドを書いたわけですけどそのあごめんなさい、ウパニシャッド難しいウパニシャッドを理解するために、ブラフマスートラを書いたわけですけどそのブラフマスートラもまた理解するのが難しくて、聖者たちそれぞれがその結論が違ったことを言ってるわけです、
So thinking this was a problem then Vedavyas wrote the Puranas and Mahabharata, Itihas, to explain the Vedas for the people of Kali Yuga. So they're considered to be non-different from the Vedas.
ですから、ビアセデバはさらに、このカリユガの人たちのために、そのベーダを理解させるために、マハバラと、何でしたっけ？
プラナス。
プラナ、
プラナス。
プラナとマハーバーラタを書いたわけですそして、そのプラナとマハーバーラタはベーダオリジナルのベーダと全く違いがないとそう理解されている
So the word Purana means to complete the Vedas Purana
でプラナというのはベーダを補完するという意味です、プラナですね。プラナっていうのは保管すると、まあ、完全する 完全にすると、うん、そういう意味です。
We have the word purna.
いや、プーナという言葉で言われてます。プーナというのは完全という意味です。ですから補完するという意味です。
So to complete the Vedas, we need something which is equal in quality to the Vedas.、うん、
で、ベーダを補完するためにはそのベーダと全く同じ質のものが必要になってくるわけです。
So therefore, the Purana should not be considered inferior to the Vedas.
ですから、プラナはそのベーダより劣ったものとは言えないわけです。
So Jiva Goswami gives an example. We have a gold chain link, like this.
で、ジーバ・ゴサピンはその例を挙げています。ここではゴールドのネックレスのチェーンがあります。
But it's not long enough to go around your neck.
で、例えば首にゴールドのネックレスを巻くのに十分な長さが足りないと。
So we have to make an extra little link.
で、その首に巻くために、別の、リングが必要になってくるわけです。
So that last link.We have to also make out of gold. We cannot make out of copper or iron, etc. If we want to complete the chain properly, we have to make it out of gold. It has to be equal.
その、金のネックレスを首に巻く最後の一つのリングは鉄や銅や他のものであってはならないわけです。その最後の一つを結ぶそのチェーンを結ぶ最後の一つをもやはり同じクオリティのゴールドでなければ完全ではないわけです。
So, the Puranas are equal to the Vedas. They must therefore be eternal like the Vedas.
ですからプラナがベダとイコールであるならばそのプラナも永遠でなければならない。
So therefore, as it was quoted before from Brihadaranyaka Upanishad,in the Upanishad itself, which is eternal, it mentions the Puranas and the Itihasa, so they're eternal also.
で、これはそのベーダと同じであると、そのイティハサやプラナなどは全く同じであると、そう言われて書かれています。
And the Puranas are also called the fifth Veda, so that means they're equal.We have four Vedas, we have an extra Veda.
ですからプラナはその第5番目のベーダと呼ばれるわけです。それがその同じ質を持っているから、そういう理由からのものです。
And so in this way, Jiva Goswami says the Puranas are equal to the Vedas. They're not inferior in any way. Even though we say that the strength of a Shruti is stronger than Smriti, he says no, actually they're equal.
でプラジーバゴサミはプラナはよりベーダシュルティはスムリティより劣っているとそういうふうに、言われていたわけですけどでもベーダを補完するためのプラナは全く同じ質を持っていると同等であると同じであるとですからそこには優劣は存在しないと言っています。
So there's a special quality of the Purana that's not in the Veda. That is that the Puranas can be studied by anybody, including Sudras or Machas or anybody, whereas the Vedas can only be studied by upper class people, those people, Vaishyas, Kshatriyas, and Brahmanas.
Sudra, low class people cannot study Veda.と同時に、ベーダは同じだからといってその誰でもベーダを読んで理解できるかといったらそうではない、学ぶことができるかといったらそうではないとそのシュードラは学ぶことはできないと唯一そのブラフマナオンリーブラマナ
バイシャクシャトリアブラマナ can study Vedas
バイシャクシャトリアブラマナはい、バイシャとクシャトリアとブラマナがベーダを学ぶことができる
But as said in Kali Yuga, everybody's born Sudra.
でも、Kali Yuga では誰もがシュードラとして生まれています。
So that nobody's qualified for the Vedas.
誰もベーダを学ぶ資格がありません。
Okay. So, Puranas and Mahabharata are made very special because of Vedavyasa's position. He is very special.
ですから、あの、マハバラタというのは非常に、特別な、立場であるわけです。なんでかというと、それを書いたのが、ビアサデーバであって、ビアサデーバというのはその特別な立場であるからです。
This is just a quote from Padma Purana to show the excellence of Vedavyas. What is understood by Vyasa is not understood by Brahma and others. He knows everything. His understanding cannot be approached by him. And that's because Vyasa is an avatar of the Supreme Lord.
で、これはそのパドマプラマですか。で、そのビアサの優位性を語っています。ビアサはその What is understood by Vyasa is not understood by ビアサが理解されてしているものは、そのブラフマ、ブラフマは理解することはできないというのは、そのビアサはそのが理解で、なぜできるのかといったら、彼は思考主のまあアバターら化身であるからです、okay. ということです。まあ今日はこの辺にしたいと思います。何か質問とかコメントありますでしょうか。Upanishad and the Prana equal.
Yeah.
Equal means Upanishad also not inferior.
No.
Upanishad also inferior.
Upanishads inferior to not equal, same meaning, a fifth Veda, means Upanishad Siddhanta is the
Brahman supreme.
Yeah,
but Prana conclusion is not Brahman, Bhagavan.
But interpretation of Vedanta Sutra meaning Brahman is Supreme Lord, not impersonal Brahman. So the conclusion of the Upanishads, also the Brahman, which is the Shankara takes as impersonal. We say, no, that Brahman is not impersonal. It is Vishnu, Krishna. In fact, who was it in his commentary on the Nibarka? I think his first statement says, Atato Brahma Jigasa. Brahman means Krishna. That's his first statement. And of course, Ramanuja, who countered Shankaracharya, he says, yeah, Brahman means Narayana. Atato Brahma Jigasa. It's Narayana. He is the cause of everything, not Brahman. Jamadasya Yataha cannot refer to anything except Vishnu. This is a conclusion of the Vedas. I quote Mahamaraya Upanishad, exactly.
That's different, again, different interpretation.
But all the, see, the Brahma Sutras, Shankara has his interpretation, then we have all the different Ramanuja, Madhva, Bhava, Bhavadev, Nibarka, some of the other commentaries all say, no, Brahman does not mean impersonal, it means personal.
Nibarka said,
because how can the impersonal create anything? Can I create a material world? Doesn't say the Jamadasya Yataha doesn't say it's creating illusions. It says it's creating the world, real world. And Brahman, impersonal Brahman can't create anything. According to Shankara, so all illusions. So therefore, they said the world is manifested by the Supreme Lord, and they will call it Purusha Shukta and so many other things.
So like Lord Veda, you said first direct meaning was direct meaning.
What direct meaning first, and then first. Interpretation. Yeah, the strongest.
So like Upanishad, like attack the Brahman. Brahma, no, like not the directly meaning. Directly meaning sounds like more impersonal, isn't it? Upanishad.
Well, that's the argument is there. by context, what does it mean? So the statements in Chandogya Upanishad or Viradhaka, they'll take those and they'll argue the meaning based on the context.
Why they don't say
like Tattvamasi and all these different
why, statements. Why Upanishad to say not to directly to Krishna or Narayana?
Like a Mahanarayana Upanishad, it's all about Vishnu. Vishnu is first, from him comes all the everything like this. Mm-hmm. Svetasvara Upanishad talks about the Purusha as the ultimate. That's very particular. Svetasvara Upanishad is all personal.
Mm-hmm. Yeah, all include the Upanishad, many Upanishad. Then majority is more personal.
Not necessarily, but Shankaracharya has chosen those ones to support his theory. So.
Yeah, Shankara chose
those particular ones. Yeah,
particular ones.
But even those ones, the Vaishnavas will argue, say, it doesn't mean that. It doesn't mean impersonal. When it talks about Nirguna, it doesn't mean there's no qualities. He has qualities because in the same Upanishad, it talks about him creating this or creating that. So he must have qualities. And so based on the whole meaning of the text as a whole, they say it doesn't mean Nirguna, it doesn't mean Nirvishesha.
まあ、その質問はそのウパニシャドと、プラナが、まあ、同じ全く同じであるとで言うのであるならば、まあ、逆に言えばウパニシャドも劣っていないわけですからプラナの、まあ、結論は思考集というその、まあ、人格心のまあ、より思考なるものとして捉えていると思うんですけどウパニシャッドはそのブラフマンがまあより思考なる存在であると言うのであるならばもしそのウパニシャッドとプラーナが全く対等であるならばそこで優劣はないではないでしょうかと聞いたんですけど、まあ、そのでもそのウパニシャッドがその言っている説いているブラフマンっていうののその解釈もまたシャンカラとバイシナバでは違うとその例えばアタートブラムジギアスのそのブラマンっていうのは、をラマヌージャはナーラヤンと訳すとそして、ニンバルカはクリシナニンバルカですねクリシナクリシナクリシナという意味だと そこで言うブラフマンというのは、まあ、そうやって、まあ、バイシナバのアーチャーレはみんなそのウパニシャッドを、まあ、ブラフマンという意味をそういう、ナーラヤンまたはビシュヌクリシナというふうに、まあ、解釈して、るということです
Brahman also means ultimately that which expands, that which is greatest. That's all it means. It doesn't mean it's impersonal. he who is greatest.
で、ブラフマンという意味は単なる非人格的な光という意味だけではなくて、その偉大さが増し続ける偉大なるものという意味で、意味だそうです。ですからその、まあインパーソナルの非人格的な概念という意味だけではないということですそしてそのブラフマンが非人格的なものであってその非人格的なものからどうやって宇宙を創造することができるんでしょうかというのが、まあ、バイシナバの、まあ、議論論点にあるわけですよろしいでしょうか何か質問ありますでしょうか
あるんです
はい、
この物質中はまあ無数にあると言われてますけど、
はい、
どの物質中でもベーダー同じと捉えてよろしいでしょうか
Many material world Unlimited material world Material universe、The each universe the、same ベーダ
ー Yeah
そうです、同じです、
ありがとうございます
はい、他にありますでしょうか
質問してもいいでしょうか桜です
はいどうぞ
あのビアサデーバがなんかあのアバターラだっていうふうにおっしゃられてたのはなんかそこがちょっとよくわからないんですけれども詳しく教えていただけますでしょうか。
ビアサデーバ、which アバター
？which
アバターラ？
いや、which アバターラ？
What kind of avatar? ビアサデ
ーバ。ビアサデーバ。
ビアアバター？
リーラアバター。
リーラアバターラだそうです。
リーラアバターラというのは。どういったことなんでしょうか。
Well, we have different types. We have Guna avatars, we have Purusha avatars, and Shaktivesh avatars, and Lila avatars. Lila avatar means those who come and perform certain pastimes in the material world once it's created.
で、そのリーラアバターラというのは、アバターラにはいろいろあるわけですけど、リーラアバターラというのはそのある特定のそのパスタイム、まあ、娯楽を繰り広げるためのを、まあ、アバターラである
And they make their appearance every day of Brahma at a certain point in time.
で、そのブラフマーのある特定の一日のうちのある特定の時期に現れるということ。
And many of them, like Kapila and Dattatreya,they give knowledge.
で、カピラとかダッタトレイヤーはその知識を授けるために決心しました。
So Vyasadeva is one of those who also gives knowledge.
で、ヴィアサデーバもその知識をベーダという知識を、まあ、授けるために、降誕した、そういう目的のために降誕した決心です。よろしいでしょうか。他に何か質問ありますか？
ありがとうございます。
はい。Any question? Okay.
Other religions also have their scriptures. In which category should we place them?
We don't accept. We can accept part of the things as true, even some things may be correct, but they're not perfect. So we'll see, for instance, that Islam, yes, they believe in one God, but they don't define him in any particular way as having a form, qualities, or activities, or anything. Christianity, maybe he has a form, maybe he doesn't have a form. It's not. Judaism, which is also Old Testament, no form, but he speaks. So they don't really know. Christians may or may not. They prefer to have a form, and therefore they paint this picture in the Christine chapel. You know, God, old man with a beard, and he's giving creation, he's touching Adam and Eve and giving them life. But it's not really stated, you know, clearly in the Christian text, also whether he has form or not form. So like that, most religions are like that. They're rather unclear on certain issues. And so they don't even define the Atma. Christianity has no definition of Atma versus body even. That basic thing we don't have. So what happens when you get liberated or whatever? That's also unclear. What is the state of heaven or whatever? Is that a material body? Is it a spiritual body or whatever? It's quite unclear.
で、質問ですけど、その、まあ、他の宗教のその経典というに関してはどうなんでしょうかという質問ですけど、まあ、このベーダーとしてはまあ、ベーダーではその他の宗教の経典は認められて、経典として認めて、られていないと。なぜかといったら、そのそれぞれの、まあ、宗教の経典はその、まあ、完全ではないで、完全に間違っているわけではないですけど、ある部分は正しい部分が あるとは思うわけですけど、でも完璧ではないわけです。例えばそのキリスト教の、まあ、経典にしても神のその記述が、まあ、非常に明確ではないと。でキリスト教ではその物質というのがどういうものなのかということもすらはっきりしていないし、魂アートマンについても全くはっきりしたことが書かれていないと。 ユダヤ教においてもそうですし、イスラム教においても、まあ、彼らもその一つの神という意味では同じ正しいかもしれませんけど、その神がどんな質を持っていて、どんな姿を持っていて、どんな活動をするのかということを全く記述言及されていません。でそういう意味で、非常に全部が曖昧で、ある不確かなものであるわけです。ですから、まあ、拒否されるわけです。よろしいでしょうか。
はい、さっきのあのシャンカラの哲学だと思うんですけど、あのベーダで強いとか弱いとかあるんでしょ。それでところでギーターは弱くて、そして、でブラーマン、それはただブラーマンなんだから、あのところでギーターのクリシュナにサレンダーしなさいって弱いっていう、それに対する反論っていうのは、
How Kanta argues that Vaishnava Acharya about Bhagavad Gita said Krishna's
Sarinda to me. Well, for one, if we take Shankara's texts from Upanishads, the Vaishnavas will also say that does not mean impersonal Brahman ultimately, even in the Upanishads, because Brahma Sutras clearly says he's a Vishnu form. And even Upanishads, it will say, when you go to the spiritual world of liberation, and there you were dancing and singing. It says that in Chandogya Upanishad. So how can it all be formless nothing after liberation? So therefore, he says, his interpretation of even the major Upanishads, like Brihadaranyaka Upanishad, Chandogya Upanishad, is actually wrong. Yeah, he's just taken parts of it. And he hasn't taken the whole of that Upanishad and given the correct meaning to it.
でまあ、シャンカラはそれぞれ、まあ、そのシャンカラはウパニシャッド その部分的な見解をこう拾って、非人格的な、まあ、見解を打ち立てているわけですけど、でもバイシナバーチャリアはもうそれもそのブラフマンという意味も非人格的なものではなくてビシュヌという意味であると。でそうやって、その例えばChandogya Upanishad after liberation, the singing, dancing.
Yeah.
Chandogya Upanishad. Yeah. Chandogya Upanishad では解放の後にその魂は歌って踊ると。そういうふうに歌って踊ってると、そういうふうに言ってるわけですから、その歌って踊るにはその姿形がなければできないわけです。まあ、そうやってたくさんのウパニシャドの中でも人格的、人格主義をこう語っているところがいろいろあるわけです。It sounds like a contradiction. Why Shankaracharya emphasis the Brahman?
Because he was imitating Buddhist philosophy to convert every Buddhist into
andMeans that he did both and established the impersonal Brahman concept, and because Bhaja Govinda or glorified Yashoda and Nanda or some bhajan is there, Shankara glorified personal Krishna.
A little bit.
Little bit.
But he also glorified Durga Devi and so many others as well. So. So they say, okay, this is all because he worshipped devatas for sattvagun status, then you give it up. And that's how he interpreted it.
That even the Shankara, like Prabhupada also quote the Shankara.
Yeah.
Shankara, even Shankara said, accept personal Krishna, the Bhagavan, you know, Bhajagovinda, whatever, glorified personal Krishna. But that means Saguna worship?
Yeah, most of them will interpret that way because he also has Durga Stotras and
that the inferior
Buddha worship for people in the kind of material world. Yeah. That's how they interpret it.
Yeah. But even that Prabhupada used for support our
philosophy.
でよろしいでしょうか。
はい。
ハレクリシナ。それでは、Thank you very much, Maharaj. Mizorne Sparasai Maharaj Ki! Jai!